RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 15150 95 11785 shuhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbangwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okuri itashimasu. 11月2日木曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
国会は政府にロヒンギャ難民をしっかりと取り組むことと訴えたについてお伝えします。インドネシア国会のファドリーゾン副会長は、インドネシア政府はバングラデシュ国境のロヒンギャ難民問題に取り組むために偉大かつ決定的な措置を講じることができるように訴えました。その決定的な手段は、ロヒンギャ難民が自国に戻り、ミャンマー政府から適切な治療を受けることです。これは11月1日水曜日にジャカルタでの衆議院のビルで在インドネシア・バングラデシュ大使アスマー・カビル氏の訪問を歓迎した後、ファドリーゾン副会長が語りました。ファドリーゾン副会長によると、このような大きく決定的な手段はASEANの主要国であるインドネシアとして、ASEAN 諸国や他の友好国をミャンマー政府にロヒンギャ難民を受け入れて適切に扱うよう呼びかけていることです。ファドリーゾン副会長によると、在インドネシア・バングラデシュ大使は、また、ロヒンギャ難民問題に取り組むためのポイントを提出しました。それでは次のニュースです。インドネシアは東アジア太平洋地域におけるビジネス規制の改善が最も良好な国になるについてお伝えします。インドネシアは最新の世界銀行グループの報告書によると、東アジア太平洋地域における事業規制の最も改善を行った国です。2018年にビジネスをする雇用機会の創出するための改善と題した報告で、インドネシアはビジネス規制を最も向上させる国々のリストで第1位になりました。これは水曜日にジャカルタでビデオ会議を介して世界銀行のオペレーションアナリストドリナ・ジョルジファ氏が語りました。ドリナ氏は2016年から2017年までにインドネシアはビジネスのたやすさを改善するために7つの規制を改革して1年で最も高い改革数だと述べました。インドネシア政府が実施したビジネスのたやすさを改善することの改革の一つは、事業開始コストを一人当たりの収入は 19.4% から 10.9% に削減されました。 それでは次のニュースです。政府は日本の中規模企業への投資を目指すについてお伝えします。産業省は中規模の日本の産業界の企業家にインドネシアへの投資を継続することを奨励しています。アルランガ・ハルタルト産業大臣は記者会見で、現在両国とともに開発された自動車産業、エレクトロニクス産業及び飲食品産業の3つの製造部門があります。大臣はインドネシア政府は日本の投資家を収容するための工業用不動産の開発を促進しました。アイルランガ・ハルタルト大臣は、政府は中規模の日本投資家が新しい工業地帯に入ることを奨励すると述べました。ライセンス企業のたやすさから、彼らは直接投資することができます。さらに投資家は税制優遇措置を受けることもできます。提供される税制優遇措置は投資価値の額によって異なります。それでは最後のニュースです。寿司大臣、船の沈没は振動の表れではないについてお伝えします。寿司プジェストティ海洋水産大臣は10月29日日曜日に、ナトゥーナとアナンバスの海域での外国漁船の一斉沈没を指示しました。インドネシア船カルサツイトゥン3565での演説で、寿司大臣は船の沈没はインドネシア政府の振動の表れではなく、インドネシア海域の治安を脅かそうとしている他の国に対する因子効果を作り出す手段であると主張しました。またこれらの活動を通じて、インドネシアは他の国々から尊重される強さと勇気を示しています。寿司大臣によると、不正な漁業活動の脅威から海洋を保護するための軍当局の勢力がいかに強くても、完全にインドネシア海での魚の盗難を根絶することはできないということです。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はスンビラン国立公園とダンク野生生物保護区は生物圏保護区になるため準備されるについてお伝えします。南スマトラ州政府の秘書ナスルヌマル氏は10月28日土曜日に、パレンバンでマニュア新地区のスンビラン国立公園とモラニ地区のランバンダンク県のダンクのダンク野生生物保護区は、グリーン経済の成長を支える生物圏保護区として使用される予定だと述べました。ナスルヌマル氏によると、彼はインドネシア科学院と協力してプログラムを実現しました。彼はこのプログラムはロンドン動物学会、イギリス気候変動ユニット、ノルウェーの国際気候と森林構想、インドネシアのグリーン貿易構想、ブランタラ財団などのサポートで、スンビランダンクのかなり協力のモデルになると説明しました。このプログラムはその方法論が認められているため、国内外のモデルとなっています。生物圏保護プログラムは、天然資源の価値と可能性とリスクの評価を リンクすることにより、森林保護への投資の基礎として自然を評価します。ナスルン氏によると、南スマトラ州はこのプログラムのモデルを実施するため、インドネシアで最初の州として選ばれました。プログラムはある自然から持続可能な経済的、社会的および環境的役割を表現する枠組みとなります。第二地域の国立公園管理課のアファナプソリ課長によると、交通手段の不足にもかかわらず、スミラン地区はまだ旅行者の目的地になっています。年末にかけて、この地域はカラドリウスモングルスという学名を持つメダイシドリ、シベリアからの渡り通りを見たい地元や外国人観光客で常に混雑しています。通常、訪問者はマグローブのそばに追い詰められた小さな魚をこの渡り鳥たちが奪い合う瞬間を見るのを楽しみにしています。スンビランが正式に世界の生物圏保護区になった時から、観光客は今後より多く混雑することが予想されます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1947年10月26日、カシミール地域はインドに加わったことから始めます。1947年10月26日、英国からインドの独立、インドからパキスタンの分離の後、カシミール地域はインドに加わりました。前回の計画は、イスラム教徒が大多数のカシミールはパキスタンの領土に入ります。しかし、この地域の支配者は英国とインドの挑発で国民の願いに反して決定し、インドに参加することを好みました。インドへの合併の発表後、パキスタンはカシミールを攻撃し、その領土の一部を占めました。それ以来、パキスタンとインドはこの地域で2回戦いました。両者間の政治的紛争は今日まで続いています。国連はこの地域の運命を決めるための国民投票の開催を提案しています。この提案はパキスタンで受け入れられましたが、インドによって拒否されました。カシミール地域はほぼ3分の1がインドの支配下にあります。次に、1979年10月26日、韓国大統領パク・チョンヒは、KGIA のリーダーのキム・チェキュによって暗殺されたことについてお伝えします。パク・チョンヒは、 1917年11月14日、韓国の植民地時代の韓国の北ギョンサン組で生まれ、1979年10月26日、61歳で韓国ソウルで死亡しました。彼は1961年から1979年暗殺まで韓国を率いた政治家です。パク・チョンヒは1961年に韓国の第二共和国を倒した軍事クーデターで権力を掌握しました。1972年、パク・チョンヒは戒厳令を宣言し、国の憲法を一時停止し、生活のために大統領として自分自身を作りました。北朝鮮の代理人による2つの捜査を含む何度かの暗殺の試みにもかかわらず、パク・チョンヒは最高的に1979年10月26日、金在久安全保障部長によって暗殺されました。彼は18年間韓国を率いてきました。金在久は1980年5月24日に処刑されました。最後に2010年10月26日、ジョクジャカルタのムラピさんは噴火したことについてお伝えします。2010年10月26日にジョクジャカルタのムラピさんの噴火は厚い雲が発生しました。山のふもと周辺の村人は死亡しました。2010年のムラピさんの噴火はインドネシアのムラピで発生した一連の火山活動です。地震活動は2010年9月下旬に始まり、2010年10月26日火曜日に火山噴火を起こし、バハマリチャンムラピさんの世話人を含む少なくとも353人が死亡しました。これで今日の歴史を終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日は国防大臣は ASEAN 友好関係の総意を最小限に抑えるよう呼びかけることについてお伝えします。リアミチャ・リアクル国防省と対話パトナーは衣類性を拡大し、友好関係を弱める可能性のある相違を最小限に抑えるために ASEAN 諸国を招待します。したがって、すべてのフォーム、技術の進歩、防衛産業の協力を実現するためのイニシアティブは、戦争を起こす代わりに、セキュリティと世界平和の安定を作成します。これは10月22日日曜日にフィリピンの ASEAN 防衛大臣会議でリアミジャ・リアクル国防相が語ったものです。フ ィリピンの ASEAN 防衛大臣会議フラスは2017年10月22日から10月25日かけて開催された安全保障防衛、地域防衛、国際防衛の問題についての意見交換フォーラムです。リアミチャ・リアクル国防相は ASEAN と統一を破る試みを避けるために一つ財産に関する情報を共有するためのオープンな必要性を思い出させます。したがってフラスの状態で支持されている ASEAN の中心性を強化することは ASEAN 地域の平和と安全の安定を維持するための安全保障構造を構築するための防衛協力資本です。また、インドネシアは ASEAN 地域交流を中心とした安定的な繁栄を実現するために、社会文化的、経済的、セキュリティの政治の柱の強化に積極的に従事し、協力するためのコミットメントを維持していきます。フィリピンの ASEAN 防衛大臣会議プラスは、米国、オーストラリア、中国、日本、韓国、ニュージーランド、インド、ロシアなどの ASEAN 対話パートナーの8カ国を含む、フィリピンの ASEAN 防衛大臣会議プラスの拡大形態です。フィリピンの ASEAN 防衛大臣会議プラスは、地震構築、赤道の改善を見通し、平和と安全と地域の安定を維持するインドネシア、マレーシア、ブルネイ・ダルサラム、シンガポール、タイ、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ベトナムなどの10カ国の ASEAN 国防相関の協力のプラットフォームです。これでフォーカスを終わります。
Persona Indonesia 番組をお送りします。
リスナーの皆さん、Persona Indonesia の時間です。今日は中部ジャワ州グローボガのサユルベチェクの料理をご紹介します。グローボガは中部ジャワ州の地区の一つであり、首都はプルオダディです。グローボガ地区はとても総合の自然観光や人工的な観光があります。この地区の非常に有名な料理はスピケコドク、カエルのスワイクです。スピケコドクを楽しんでみたくない場合は、ニワトリの材料でスワイクを注文することができます。スピケコドクに加えて他のグローボガの典型的な料理を楽しむことができます。その一つはサユルベチェクです。リスナーの皆さん、この酸っぱい料理は酢原料として牛肉と牛の肋骨を使っています。サユルベチェクの酸っぱい酢は玉ねぎ、ニンニク、ピーカン、コリアンダチリです。調味料はスープに酸っぱい味をつけるようにグドンドンの葉と混ぜます。サユルベチェクはまだ骨に 付着していた残りの肉で牛の肋骨で作られます。煮沸した牛骨の骨髄はスープと混ぜてスープの味をよりおいしくします。リスナーの皆さん、食べるとクドンドンの葉の酸味と牛肉のスープの味は甘く塩スパイシーな味と混ぜる美味しい感じられました。サユルベチェクのボウルはご飯、焼緑の唐辛子、乾燥したテンペ、トロ豆を伴う場合より美味しくなります。サユルベチェクは一食あたり2万5千ルピアで販売され、ご飯、焼緑の唐辛子、乾燥したテンペ、トロ豆を伴います。リスナーの皆さん、ベチェクの言葉は道杯、道路だらけの道路状況として定義されています。それはボウルに浸水した濁っていて新鮮なスープで提供されるサユルベチェクのようです。もともとサユルベチェクはゲストを楽しませるためにお祝いのイベントで奉仕していましたが、2000年にはサユルベチェクの料理事業がグローバル化で盛り上がり始めました。現在サユルベチェクの料理を売る食べ物の屋台がたくさんあります。サユルベチェクは現在スウィケコドの他にグローバル化地区の主要な料理のアイコンの一つになっています。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。シンガポールに行われたイーテベアジアというイベントで出展するワンダフルインドネシアについてお伝えします。経済的にはシンガポールはインドネシアの一つの主なマーケットです。この何十年シンガポールから来た観光者が一番多かったです。2015年にはシンガポールから観光者は約157万人がいました。2016年にその数が増加して180万人になりました。今年の8月まではおよそ93万人になりました。観光層がいつも観光者の数を増加するための方法を考えています。その一つの集団はシンガポールに行われた ITB アジア2017年に参加することです。リスナーの皆さん、インドネシア観光省の東南アジアマーケット開発担当副補佐官リシハナヤニによると、インドネシアは定期的にシンガポールに言われる ITB アジアに参加します。今年も ITB アジアで インドネシアの観光地を宣伝して、またはインドネシアの観光、ASEAN にその存在を維持するためです。今年はワンダフルインドネシアは450メートルのパビリオンでフィニッシュ船の美しさと素晴らしさを強調しました。インドネシアのブースに参加する産業は90あります。この90の産業は海外の買い手にインドネシア旅行パッケージを提供します。リスナーの皆さん、ワンダフルインドネシアブースには観光について情報サービスコーナー、コーヒーコーナー、サリアユマタティラアーのスパコーナー、 VR コーナー、リアディカのデモカナー、デモカナーシルエットがあります。お客さんのためにも VIP コーナーを用意されます。今年はワンダフルインドネシアはデスティネーションショーケース ITB アジア2017年ゼミに国の環境を宣伝することができます。ゼミが10月26日です。そして午後1時半から2時まで行われます。場所はマリナベイセンスのプレゼンテーションハブ。そしてスピーカーとしてはトバコ管理局理事長のアリス・パシェティオ様です。リストナーの皆さん、このよりに今日はシンガポールに行われた ITB アジアで出展するワンダフルインドネシアに関するニュースでした。これでワルナワーニを終わります。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気ポップ歌手ディアナ・ナスティオンをご紹介します。それでは皆さん、まずはディアナ・ナスティオンの曲マラミアン・ディギンを聴いてください。 リアナ・ナスティオンはインドネシアの伝説的なインドネシアの歌手です。北スマトラ州のメダンで生まれ、この歌手は1970年代に音楽業界でのキャリアを始めました。彼女はリタ・ナスティオンとデュエットをすることで音楽業界でのキャリアを始めました。このデュエットグループの名前はナスティオン・シスターズの略してナシスと呼ばれました。このグループは戦略された音合わせの機能で知られています。しかしナシストは姉であるリタ・ナスティオンが結婚してソロキャリアをするときに解散されました。ナシストが解散された後、ディアナ・ナスティオンの音楽業界でのキャリアが真空することに決定しました。しかし1977年に彼女はメルキー・グスローと一緒に全国歌手フェスティバルに参加しました。ディアナとメルキーのデュエットはこのイベントで2位になりました。その後彼女はソロキャリアをすることに決めました。では皆さん、次の曲はディアナ・ナスティオンのブンチータピリンドを聴いてください。
Sekedar penghibur
ベンチタピリンドゥの記憶はリントハラハプによって作曲されました。この記憶はディアナ・ナスティオンを人気させることが成功した記憶の一つでした。それでは皆さん、最後にディアナ・ナスティオンの日記を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
Yeah.
RRI World Service Voice of Indonesia. 情報接触尊敬。Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
titik-titik kau berani merayuku, walaupun ku tahu semuanya gombal. Oh, rasa dikitik-kitik hatiku geli. Oh, rasa dikitik-kitik hatiku tertawa. Oh, rasa dikitik-kitik kau menaku masih puja.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
RRI Word Service, Voice of Indonesia. 情報接触尊厳。Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku, Radio Hoso Kyoku, Kaigai Hoso wa Newsu, 情報エンターテインメントをお送りいたします。 皆さん、毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.coi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 myvoi.co.id イメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of IndonesiaFacebook と VOI Indonesia Twitter を見ることができる。